しもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどのようなご相談でしょうか。
今75になって、
はい、
これから生きていくのに、
うん、
不安とか、
はい、
それから、好きなこととか、
うん、
そういうものが結局生い立ちの加減で見えてこなかったんですね、
うん、
その好きなことがわからないのと、
うん、
不幸は一瞬に来るけれども幸せは積み上げていくものだっていうことが、
うん、
その何を積み上げてっていいか私今わからないので、
うん、
教えていただきたいと思って、それとまだ残ってる不安をどう解決してい
ったい。で何か不安だっていうことですね。
いつも今まで不安だったもん
ですか。いつも不安だった、
はい、
はい、そうですか。じゃあもう少し詳しくお伺いする前に、
はい、
ご年齢は先ほど言っていただいたので、ご家族は今どんな感じですか。
息子が一人、
うん、息子さんが一人
で、はい、私と二人暮らしです。
二人暮らしさん、
はい、
ご主人様は
離婚しました。
離婚されてですね、はい、うん、息子さんはおいくつですか。
37か8です。
37歳、
はい、
うん、そうですか。じゃあ、まあ、ご結婚まだで働いてらっしゃるんですか。
いえ、
うん、
仕事は今してないです。
仕事はしてなくて、はい、お家にいらっしゃると。
はい、
うん、で、あなた様も、まあ、もうお仕事はされてない感じですよね、
はい、
主婦でね、はい、そうですか。離婚されたのはお子さんずいぶん小さい時に離婚されたんですか。
いえ、10年前に離婚しました、
うん、離婚されてね、はい、そうですか。ほうほうほう。それで、まあ、不安って先ほども何回かおっしゃったけれども、その不安の中身ってどんな感じなんですか。
人が心配とは思ってないようなことでも、
うん、
なんかちょっとことがあると、
うん、
怖くっていうか、どうしようどうしようどうしようっていう、すがるものがないっていうか、
うん、
そういう不安が起きてきちゃう、
うん、それは日々の生活の中で。
今まではずっとそうでした。生活のこととか、
生活のこと、お金のこととかっていうこと、
はい、
うんうんうん、
それからその、はい、まあ、いろんな一族のこのバックのそのなんかとか、そのいろんなものがことが起きた時に、
はい、
全てが不安になっちゃう、
うん、
そうすると周りの友達もそうですし、家族とかみんなにこうなんていうのかな、こう嫌がられちゃう、不安でこう、不安で出向電話したりいろいろこうしちゃうんで、そうすると友達も消えていくし、
はい、
やっぱり生い立ちの中で母にと家族に振り回されてたんで、
うん、
好きな私が好きなことをし始めると意地悪されたり、こう変なこと言われたりしてたんで、とにかく好きなことが見えない。
あ、
だから絵を描けとかいろいろ、あなたはこういうのが向いてると、ああいうのも向いてって、こうそれを言われ続けてきたんで、
うん、
で私がこんな幸せよって言うと、
うん、
それはねっていうふうに切られてっちゃってたんで、
うん、
やっとここへ来て、
うん、
息子と二人だけの生活になって、
うん、
せっかくなら生きてる間に好きなことを見つけたい、
うん、
でもうちょっと人間らしい生き方をして、
うん、
世に行きたいなと思うようになってきたんですよね。
人間らしい生き方、人間らしい生き方ってどんなイメージですか。
まあ日々その落ち着いて生活ができる、食べて寝て、そして健康に生きていられるってことが、それが普通の人の幸せなのかなって思うようになりました。で息子のことも振り回さない
振り回さないでっていう、はい、息子さんとの関係も見直そうと思われた、
はいはいはい、
ということですね、
はい、
いやそれで幸せではない
ですから、これをどういうふうに続けていったらね、好きなものが見つかるのか、趣味を見つけなさいとか習い事って、年金生活なんでそこまでお金はできないので、自分の中でそうやって生きていかれたらいいなって。
要するに好きなことを探そうと思った。
でも今お話ししている間にね、
うんうんうん、
私やっぱり本読んだり、
うん、
いろんなそういう哲学的なことが好きなんだなって、でもそれでもいいのかなって没頭するんですよね、
うんうん、
まあ、このままこれを続けていけばいいのかなっていう こともあるんですけど、
ね、そうですか、うん、いやなんかお話聞いてると今すごく何か新しいねステージというか、
あ、はい、
今までのと違ったところへ一歩踏み出されて、
はい、
うん、でそれは明らかにご自分が感じてらっしゃるように今までよりいい感じなんじゃないかなっていうふうにお聞きするんですけれども、
はい、
うん、でも、まあ、今日お電話いただいたのはその良い状態を今後いかに、
はい、
続けていったらいいか、
はい、
続くもんなんだろうかとね、
はい、
うん、でさらには、まあ、好きなこととか、
ええ、
何か積み上げなきゃいけないんだけど、はい、まあ、一体果たして何を積み上げたらいいのかという新しい不安が生まれてきましたっていうことですかね、
はいはい、
うんうん、なんか積極的に不安をお探しになるタイプなのかもしれないですけれども、
はい、
もしかするとね、まあ、じゃあその辺も含めて、
はい、
今日先生にお聞きしてみませんかね、
はい、
今日お答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
ね、
はい、
好きなことがわからないっておっしゃるけど、
はい、
私は子供たちを教えて幼児教育というものをずいぶんやってきたんですよ、
はい、
でね、真面目なチビたちがね、好きなことってどうやって見つけるんだって聞いたことがあるんですよ私に、はい、で私はねすごく単純なことを言ったのね。嫌いなこと全部やめろって、
はい、
うん、でね、親に怒られようが先生に怒られようがどう非難されようが嫌いなことをねやらないと、それだけ心がけていたら自然に好きなことは見つかるよって、これ本当に見つかるんだけど、大人に同じことって言えませんよね、
はい、
だいたいね、自分に甘くて人に厳しい人って嫌われるでしょ、
はい、
だから自分にも人にも甘くどうですか。
はい、
例えば我十有五にして学に志すっていう論語があるじゃないですか。
あ、分からない。
あ、そうですか。年齢の異性というものがありましてね、別の呼び方ね、
はいはい、
15歳のことを私学って言うんですよ。学に志すですよね、はい、で30にして立つなんですよ。自立って言うんですけど、
はい、
で40にして惑わずって言うんだよね、はい、で50にして天命を知る、
はいはい、
ね、
はい、
でね、60は何かっていうとね、自順って言うんですけどね、耳っていう字にね、
はい、
順番の順ね、
はい、
この順番の順っていう字は訓読みすると従うって読むんですよ、
はい、
耳従うって言うんですよ、
はいはい、
これね、誰が何を変なことを言おうがね、カチンとくることを言おうがね、ああそうか、ああそうか、そういう考え方もあるかっていうふうに聞ける、そういう年だっていうわけですよ、
はい、
でね、70はもっとすごいんだよ。70はね、心の欲するところに従いて乗りを越えずっていうんだよね。何でもわがまま放題、好きなことをしてても世間を騒がせしないと、それが70なんだって、
はい、
でね、最初から私できてないような気がする。つまり何を言いたいかというとね、
はい、
不安になるとまずおっしゃったでしょ、
はい、
不安のね、大元っていうのはね、知らないってことなんですよ、
うん、
ね、
うん、
だから犬を飼ってないうちの子が犬怖がったりね、外国人を一度も見たことのない子が外国人を怖がったりね、これ知れば何でもないことなんだけど、知らないっていうことが恐怖であったり不安であったりするんだよね、
はい、
勉強すればいいんですよ、
はい、
例えばね、すがるものがないんだったら、じゃあ本当にすがるものが欲しいかっつったらそうでもないと思うんですよね。
ないです。
ないでしょ、
はい、
で例えば経済的に不安だったみたいなことをおっしゃるけど、もうなんか生きてきてお分かりだと思いますけど、はい、お金ってつながるんだよね、
うん、
ここまで来ると分かるでしょ。どんなにないように思えてもなんとなくつながっていくんだよね、
うん、
多分あなたはすごく用心して人にも迷惑かけないようにしようと思っただろうし、
はい、
こんな好きなことだけやってちゃいけないんじゃないかと思っただろうし、
はい、
そこですごく損しちゃったよね。
あのね
猫飼ってます？
ずっと2匹飼ってたんですけど、うん、17年間飼ってたのが2匹揃っていっちゃったん
です。うわー、そっか、悲しかったね。
猫
見てるとね、食べて寝てストレッチしてるだけじゃ。
で、私、うん、そういう人生送りたいと思ってたんですけど、座布団に寝転がって、
うん。だからそういうのをね、だらしないとかね、 贅沢だとかね、うん、こんなことしていいんだろうかってね、うん、いいんですよ。楽しいことをしてると親にも何も反対された生い立ちがとかっておっしゃったけど、うん、もう終わったじゃん、それ、そんなことは、とっくに終わってることでね。そうそうそう。そんなのに引きずられたら、うんと損だからね。
あ、はい、
まあ、自分がもうやっと呪縛が取れた。もう好き放題すればいいんですよ。
あ、
私は37歳の息子に対してね、こんな責任があってって、そんなこと思わなくていいんですよ。私は私で、一人で、なんとかするからよろしくね、くらいにね。思っちゃうの。実際は援助してしまうかもしれないけど、
はい、
そういうところをね、一つね、胸に抱えるとね、
はい、
息子もわかるしね、
はい、
うん。そうするとね、どんどん不安もなくなると思うんですよ。
はい、
でね、もう一つね、
はい、
具体的なことを言うと、
はい、
幸せになるのは積み上げなくちゃダメだみたいなことをおっしゃったじゃない。はい、私が思うのはね、
はい、
幸せってその概念じゃないんですよ。
はい、
瞬間的に綺麗だなとかね、美味しいなとかね、
はい、
楽しいなとかね、はい、そういう時にね、大げさに驚いてみるの。
あ、
うん、声に出しても、はい、うわー綺麗とかね、
はい、
紅葉を見たらうわー素晴らしいとかね、夏の入道雲を見たらね、なんて素晴らしいんだとか、ほら雪とかね、キャー綺麗とかね、
はい、
声に出して言ってみると、
はい、
そういうのって癖になっていってね、
はい、
感性もね、どんどんね、上がってくるんですよ。
はい、
そうするとね、小さなことにたくさん喜べるようになるの。はい、でこれも訓練なんですよ、実は。
はい、
で小さいことにたくさん驚いて、
はい、
その技がね、磨かれるとですね、
はい、
一日中楽しくなるんだよ。そうね、はい、で1年だったら1年楽しかったなって話でしょ。は
い、
で死ぬまでそうだったらさ、私の人生幸せだったって話じゃないですか。
は
い、うん、だからね、難しいことじゃないの、幸せになるっていうことは。
はい、
いいものを見て喜ぶってことね、簡単なことでしょ。
はい、
だからね、趣味なんてね、趣味は習い事ってね、
はい、
別にお金かかることじゃないんだよ。
はい、
だからね、まあお金を最大限かけるとしたらね、大きな文房具屋に行って、一番いい綺麗なノートを一冊買ってきて、今日嬉しかったことみたいなことをね、
はい、
あ、こんな花見たとか、あんな音聞いたとかね、
はい、
日記のように、いくつ自分が喜べたかみたいなことをね、
はい、
メモっていくんですよ。
はい、
そうするとね、あらあら不思議なことにね、
うん、
これが五七五になったりすんの。ね。
はい、
とね、趣味が俳句になったりするんですよ。
あ、
そうするとね、新聞にちょっと出してみようかなとか思ったりするんだよ。
はい、
お金かけることじゃないんだよ、その。
はい、わかります。
うん、はい、喜んだことだけノートにつけてごらんなさい。
はい、うん、電話がつながったことでも素晴らしいこと
です。1ヶ月経ったら笑ってると思います。
あ、
大丈夫、本当に。はい、だって根本的なお悩みってないもん、聞いてて、はい、ね、精神の話じゃないですか。
はい、
考えてみたら贅沢な話だよね。
ね、
こんなことで ね、
はい、
ね、でしかも哲学が好きって言うんだからさ、
はい、
頑張って楽しんでください。
はい、
細かくね、
こ
まめに楽しむっていうのは大事です。
はい、ありがとうございます。
はい、いかがでしたですか。
はい、楽しく理解させていただいて、
ね、本当ですね。
うん、
いいお話でしたよね。
はい、
早速ちょっと声に出して言ってみませんか。わあ、いいお話でしたね。
わあ、いいお話でしたね。
本当ですね。じゃあそういうのをまたノートに書き溜めてね。
はい。
言ってください。
はい。つながって本当に良かったです。
良かったです。
はい。ありがとうございます。
はい。失礼いたします。
はい、失礼します。
はい。